目が覚めると猫が腹の上に乗っていた。ホワイトだ。飼い猫のホワイトだ。重くなったなあこいつと、ベタなことを考えながらもホワイトを脅かし、俺は1階への階段を降り始めた。一段一段踏み込む小気味いい音が何にも考えてない脳みそに波紋のように広がる。後ろからやってきたホワイトはスルスルと俺の足をすり抜け、先に1階へ降りていった。顔を洗い、今日も学校だなあなどと寝ぼけた頭を覚醒させていると、隣にやってきた親父がひげを剃りながら鼻毛を抜いていた。おはよう父さん。
突然だがタケル、お前には死んでもらうことにした。なんだそれ、何言い出すんだこの親父。というかおはようって言ったんだからおはようって返せよ、息子だぞ俺は、とかなんとか驚いていると、父親はパジャマのズボンをずり下ろし、ボクサーブリーフの中からどでかい銃を取り出した。うわー、なんてところに銃なんてしまってやがるんだ親父、なんて思いながらもボケーっとしていた俺の目を覚ますのは一瞬の炸裂音。親父が銃をぶっ放した。天井の照明が文字通り破裂し、その破片が俺の頭上へ降り注ぐ。地獄だ、やばい、逃げろ。一瞬で目が覚めた。こんなファンキーでスリリングな起こし方、冗談なら毎日でもやってほしいね。洗面所から飛び出した瞬間、後ろから銃声がし、俺が立っていた場所の壁がえぐれる。親父が正気ならたんまり残っている家のローンをどうするか問い詰めてやりたい。食卓へ逃げ込むと母親が能面をつけて巨大なチェーンソーを構えていた。ここはレストスペースなんかじゃなかった、第二地獄だ。チェーンソーは耳障りなエンジン音をかき鳴らし、身近な家具を次々と切り刻む。食器棚、冷蔵庫、照明、テーブル、買ったばかりの38型地デジ大王テレビ。気が触れた、完全に気が触れてしまった。俺も大変だが兄弟の無事が心配だ。妹は俺が守ってやらなきゃならん。こんなセリフ恥ずかしい上にバカバカしすぎて口に出すのも億劫なんだが、一女子中学生にこんな現実を見せるわけにはいかない。廊下を駆け抜け兄貴の部屋をドアをノックする。後ろから銃声とエンジン音の不協和音。兄貴なら何とかしてくれる。兄貴は自衛隊帰りだ。自衛隊で5年間訓練し、つい最近除隊して今はニートだ。しかもデブだ。ニートに俺が守れるか。いやそんなの分からん、分からんけど、今まで日本を守ってくれていた自衛隊だ。自衛隊の人なら何とかできる。いや何とかしてくれ。銃やチェーンソーから身を守るすべくらい なんかあるはずだ。なんかノックしても応答がないから無理やり開ける。こっちは切羽詰まってるんだ。ドアに鍵がかかっておらず簡単に開くが、そこに兄の姿はなく、妹がベッドに腰掛けているだけだった。無事でよかったな茜、と声をかけようとした瞬間、妹の投げた何かが俺の頬をかすり、後ろの壁に突き刺さる。なんだこれ、区内だ。いかん、妹も俺を殺そうとしている。第三地獄だ。次に妹が投げつけてきたのは熊のぬいぐるみだ。ぬいぐるみからは小刻みな機械音。妹は満面の笑顔。爆弾だ、この展開ならあり得る。そう思った俺はとっさにぬいぐるみを投げ返し、妹の後ろの窓を体当たりで突き破る。直後背後から爆発音。俺の家がこっぱみじんになっていた。家に残されたローンのことを考え、親父がちょっと心配になったが、そんな心配全く必要なかった。視線を真横に向けると、車の運転席に座っている親父と目があった。助手席に母親、後部座席に妹。ふとこの車で兄貴が配属されていた石川県の駐屯地までドライブしたことを思い出す。俺は休日にやろうと思っていたロールプレイングゲームができず終始不機嫌。あの時機嫌よくしてりゃこんなことにならなかったのかもしれない。そんな父の愛車がエンジンを吹かせるだけ吹かしてこっちへ突っ込んできた。もう何が何だか分かんない。第四地獄だ。ヘトヘトになりながらもゴロゴロと転がり、身内に引かれるのだけは何とか避けることができた。親父はフェンスを突き破り、お隣さんの庭へ突っ込む。お隣さんが育てていた花壇が瞬く間に炎に包まれる。いろいろと謝らなきゃいけないことが多くて、考えるだけで頭が痛くなる。頭が痛くなったのは気のせいじゃなかった。後頭部を殴られた何かに。振り向くとバットを持った上半身裸の兄貴。そうか、これで殴られたのかと思う間もなく、今度はヘッドバットだ。第五地獄。そういや、地獄がいくつもあるのはダンテの新曲だったなとふと思い出す。親父の部屋に置いてあったのを読んだ覚えがある。内容はよく分からなかったが、地獄がたくさんあるということをただ漫然と覚えている。兄貴はいつの間にか俺の後ろへ回り込むとクラッチ、そのまま俺を引っこ抜き後ろへぶん投げる。ジャーマンスープレックスだ。投げ飛ばした俺の上にのしかかる兄貴。何かがおかしい、何かが壊れた。例えばだ、2階から1階へ降りる階段の間に歪みがあって、俺は別次元に飛び込んでしまったのかもしれない。どうすれば戻れる。階段はもう壊されちゃったし、そもそも階段が入り口だったという確証もない。何よりここが別次元であるという確証もない。とりあえず兄貴の重量で腹が重い。夜の3時頃にカップ麺を食べたからかもしれない。あれは兄貴が楽しみにしていたカップ麺だ。ごめんなさい、声を振り絞ろうとしても腹が圧迫されていて声になれない。 兄貴に新しいカップ麺をあげてもいい。そのために上をどいてほしい。このままじゃ本当に死んでしまう。ふと腹の重みがなくなる。兄貴が吹っ飛んだ。よくわかんないけど吹っ飛んだ。ダメージが響いて体を起こせないが、兄貴が飛んだ方向を見ると細身の女の子は俺に背を向けて仁王立ちしていた。おそらく兄貴を吹っ飛ばしたのはこの子だ。細い腕、細い足、腰まで届く長い銀髪。すぐクラスの女子から該当する人物を探そうとしたが思い出せない。一体彼女は何者だ。少なくとも敵ではなさそうだ。銀髪をはためかせ彼女がこちらを振り向く。なるほど美少女。少々低い羽と猫のようにつり上がった目が印象的。え、猫？もしかしてホワイト？ひょっとしたら猫のホワイトも1階へ降りる際に一緒に歪みに巻き込まれたのかもしれない。ホワイトはしゃがみ込み俺の顔をじっと見つめる。白い肌に赤い瞳。ああ間違いない、間違いなくホワイトだ。てかお前メスだったのか。ホワイトが好きだった後頭部を撫でてやろうとするも手が伸びない。兄貴に食らったダメージがまだでかい。どうしようもない俺の状況に気づいたのかホワイトが笑う。ああ父親が銃を取り出して、母親がチェーンソーを振り回して、妹が忍者になって、兄貴が重量級プロレスラー。そんな現実を全て受け入れてもいいと思いたくなる幸福感が、ホワイトの笑顔からねじみ出ていた。そう、俺は身を委ねようと思う。ホワイトの唇が迫る。俺はそっと目を閉じる。という夢を見たんだ。幸福論、作演出主演全部やりました野村です。はい、なんと今日は一人です。いろんなことに挑戦してみよう、いろんなものをやってみようっていうコンセプトで、まあ、僕のボイスボイスボイスはお送りしてるわけですが、まあね、一人でできることをやってみようって思ったら、まあ、こういうなんかちょっとね、ちょっとなんか小説っぽいというか、まあ、こんな感じになりましたね。まあ時間がなかったっていうのもあるんですけどね。はい、僕らプロフェッショナルファール、ボリューム11公演ナンシーちゃんですとか P3 プロジェクト水戸の街中で演劇をやっていこうっていうやつとか、まあいろいろと動き出しております。で、まあ、その情報ねホームページにいろいろ載ってますので、まあ気になった方はぜひぜひチェックしていただけたらねと思います。はい、そうだね、一人なんでこれでいいのかどうか分かんないですね。うん、まあまあまあいいと思います、うん、大丈夫だと思います。はい、じゃあ、まあ、また僕らプロフェッショナルファールよろしくお願いしますということで、じゃあまた今度、ではでは。